私が成した一つ一つの恵みをあなただ思い起こし、賛美をし、感謝をしていきなさい。それを通して、さらにあなた方が私の与えた恵みの傷つかない部分に気づいてくれると幸せます。
この全世界においてコロナウイルスが許されたことによって、この一般的にはこの非常に困難な状況で暗いニュースが多いですけれども、しかし主の視点から見ると、これは福音を述べ伝えるにあたって大きな益となると主が言います。
さらに導きに従ってあなたが語り、また賛美し感謝していきなさい。それらの事柄が霊的な道を開き、また私の計画を開くとしございます。
特にこれからこのインターネットを用いたオンラインコンサート、オンラインツアー、さまざまなこのオンラインにおける神の計画というのが進むので、それぞれ重荷のある方々は主に祈り、主の語りかけを受けて神の計画を信仰を持って進めていきなさいとおっしゃられます。
新しい形の計画を私は示すとともに、進んでいく中であなたが身を見、栄光を見ようと称されます。思わぬ展開に驚こう。
特にこの賛美のオンラインコンサートなどを、この限られた方々に対しての今までアプローチでしたが、オンラインコンサートを通してさらに国内国外と多くの方々に触れると主が言われます。
それでは文字通り賛美してまいりましょう。ガレージバーキン本マーケットを賛美します。
天皇さん、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。私たちは、教会の献金の10分の1を教会以外の働きのために捧げていますが、その献金の感謝をしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが霊的に豊かな祝福を私たちに与え、また経済的にも満たしてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またあなたがすべての所有者であられ、また支配者であられることを私たちは知り、あなたをあがめ感謝いたします。またその信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞあなたがこれを清めて持ち、さらにあなたの栄光を表してください。溢れるばかりの霊的な祝福、また経済的な祝福を与えてくださることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。沖縄に行って北海道に行って北陸に行くっていう、そういうルートを取って正解をやっているんですけども、熱中症になっちゃってですね、で沖縄から、もうかなり、まあ、ひどい状況になってたんですね。まあ、ただ主の恵みはですね、何が恵みかっていうと、まあ、全ての奉仕を全うすることができたっていうことはありがたいんですね。で、その後ですね、まあ、それとともにですね、地方教会の方々が、私のことをだいぶ心配してくださるんですね。それで、沖縄の方からですね、ヨハネ牧師が付き添いしてくれっていう連絡があって、それで付き添いして、 それから北海道の方も、屋根牧師が付き添いしてくれっていう連絡があってですね、付き添いして、で、北陸の方はね、笠原くんがいたので、そのまま行ったんですけども、さらに、中部の方では、ヨハネ牧師が付き添いしてくれっていうことで付き添いすることになって、あと、四国、九州からも連絡があってですね、まあ、そういうような形になりました。なんか、私がフラフラしてるのでですね、ちょっと、そういうような心配を加えちゃってる。まあ、向こうが、こちらは何も言ってないので、向こうが自発的に言ってくれたんですが、で、また、海鮮に行くときもね、なんか心配して、ヨハネ君、ついてってくれっていうことで、献金来たりなんかして、行ってるんですね。で、その中でですね、まあ、一つ、感じたのは何かっていうとですね、まあ、しばらく、助けてもらわないといけないかなと。そういうような形でね、しばらくの間、ヨハネ君を一つ、そういう役割を一つ作って、まあ、作っていっても私は助けられる方なんですけども、やっていくしかないかなと。まあ、やっていくのが御心かなと。こういうふうに感じます。で、特にアフリカとか、ヨーロッパとか、ドイツとかね、行かないといけないところもあるので、その時に、今の段階で一人で、行くのは、私はいいんですが、どうも周りが認めなくなってきた。いや、私は自分から頼んだわけじゃないから、頼む方が悪い。そういうような感じですね。まあ、そういうことですので、どうぞお祈りください。それとともにですね、心ゴスペル12月はやるのは御心であろうと、こういうふうに感じたのでね、これをやることになりました。ですからどうぞ、これはちゃんとコンサートホール使ってやるっていう形のね、働きをします。また同時にですね、イスラエルの方から連絡があって、何か、11月に行ってる代わりになるような、ことをしたいということで、今話し合いに入っています。ですから、いろいろ動きが起こってきているということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ドイツ語の方は翻訳が済んで、あとはね、いろいろさらに次の段階の歩みっていうことがあるので、どうぞそのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。それとともに、ありえない話なんですが、一つはですね、私が新学生の時に、経済的に神様が大きく支えてくださったっていう、このお話です。で、新学生になった時にですね、三分の二が、費用の三分の二はですね、アルバイトで埋めることができました。で、三分の一はないんですね。で、それに対して、主の指示が来たわけですね。三分の一は祈りで行きなさい。そして、こう言われたんですね。ジョージ・ミュラーの本を読んでましたが、その影響があって語りかけがあったんですが、人に必要があるとは言わない。もう祈りだけで行くと。それとともにですね、もし、お金が足りなかったら、まあ、若かったのでね、ジョージ・ミュラーもそう言ってたので、要するに神様は支えないっていうことだから、これは献身をやめるっていうね、そういうことをジョージ・ミュラーが書いてたので、私ももしお金が足りなくなって借りるってことになったら、献身者を神様はやめろって言ってる印であると受け取ってですね、やめるっていうね、そういう、決心でやったんですね。それで、祈ってる時にですね、与えられるんですよね。でも与えられ方が、ちょっと面白いのは何が面白いのかっていうと、ギリギリになって与えられるんですね。ゼロに近いような形で与えられるんですね。で、ゼロになったのは2回ぐらいあったと思うんですね。1回はですね、 進学校にいて、教会に行くのにですね、30円しかなかった。全財産ですね。電車にも乗れないので、約2時間ぐらい歩いて行ったんですね。で、その時に思ったんですね、神様と共に散歩で行ってるなんて言ってたんですが、2時間ぐらいかかってると疲れてきてですね、それどころじゃない。それでですね、礼拝に出たんですね。で、説教を聞いて、で、30円、自分の全財産を捧げました。で、その時思ってんですね。私はこの中で一番多くのお金を捧げた。ただな、私は全財産を捧げたんだから。で、もうそれゼロになったんです。で、その時思ったんですね。お昼ご飯が教会で出ていて100円取ってたんですが、これは食べられないなと。借りちゃダメなんだから。ですね。っていう風な体制で言ってたんですね。そしたらですね、気がついたら食べてた。しまったーと思ったんですね。こうお金払わないといけないでしょ。で、100円ぐらい借りればいいんだけど、しかし、借りたら、献身者、不適当と示されたと受け取るという体制で言ってますからですね。これとんでもない話ですね。それでね、もう必死に祈り始めたんです。神様、助けてください。お金を与えてください。会計が始まったら、その会計係が離れてですね、避けて避けて避けて、そして神様、あなたはこの生きている方で、あなたの手は不可能なことはありませんとかなんか言ってですね、祈ったんですね。誰も来ない。で、とうとうあと二人ぐらいになってね、追い詰められて言ったんですね。で、もうダメかなと思ったら、その時にですね、役員の女性が来てね、ちょっとって私を呼んだんですね。そして呼んでですね、ついてったら、封筒を渡してくださったんですね。これどうぞって言って5000円入ってました。で、それはですね、教会から持ってる交通費だったんですが、交通費は月の同じ週にもらってるんですね、いつも。もらったばっかだった。その交通費が来る週ではなかったんですね。で、そのタイミングでね、その形でね、与えられました。で、ゼロの、ね、なったのはね、2、3回だったと思いますけども、神様はね、ゼロになった時に助けてくださったって、この体験をいたしましたし、また、その間ね、すべて支えられたんですね。で、主の誠実性と、御言葉の確認、素晴らしさっていうことをね、体験いたしました。それでちょっと、こっちに移ります。それとですね、アルゼンチンでの話なんですが、まあ、アルゼンチンでリバイバルが起こってるって、世界中で言ってたんですね。もうその頃だと思いますけどもですね、アルゼンチンで、長老牧師の教会に続く世界第2位の教会なんですね。20万人教会。ヘクトール・ヘミ・ヒメネスって有名な牧師が牧会してる教会なんですね。で、その、礼拝が導かれたんですね。こんなことあるんですね。礼拝はどの礼拝かっていうと、中心礼拝。日曜日の確か第2か第3だったと思うんですね。その礼拝にこう導かれました。で、礼拝に導かれた時に、その教会はどう礼拝をやってたのかっていうと、1日7回やってるんですね。で、毎日7回やってるのかな。で、1回につきね、3000人ぐらい集まる。で、全部合わせら20万人。そういう感じで。まあ、でも、世界第1の教、第2位か、の教会っていうことでね。そこで奉仕することになったんですね。そしてね、教会に向かってるタクシーの中で、隣には、他教会の福音派の人がいて、 その人が通訳やったんですがですね、私がね、あまり落ち着かないので、もう緊張しちゃってですね、メロメロになってたんですね。大丈夫ですかとかなんか言われちゃってですね、大丈夫ですとかなんか言ってね。で、その時あまりにも緊張しててね、で、お祈りしたんですね。天皇様、助けてくださいって、今、印を表してください。あなたが共にいることを表してください。今、虹を表してくださいって言ったんですね。無理な祈りをして、しました。で、その祈り聞かれるわけないんですが、タクシーに乗っていたので、こう向いたんですね。後ろの方にいて、ここに、後ろのガラスがあってね。で、空を見えたんですね。そこにね、虹があったんです。びっくりいたしました。で、主をあがめたんですね。で、降りてね、綺麗な虹が出てましたねって言ったら、誰もね、見てない。で、私だけ嘘言ってるような感じなんだ。それで横からね、出てましたね。まあ、証人としては非常に目立つ証人がですね、言ってくださったんですね。それで力づけられて、そして、奉仕をしたんですね。主が働かれました。また、チームもね、非常に大胆にやっていたんですね。そしてね、癒し奇跡に導かれたんですが、たくさんの癒しが起こりました。後でね、通訳やってきた人が、福音派の人で、こういう集会やりたかったっていうような表現を使ったんですね。そうしましたらですね、耳の聞こえない人を立たせろっていうわけですね。で、困ったなと思ったんですね。要するに、目の聞けない人を癒しの祈りしろっていうわけでしょ。で、問題はね、立たせたらね、癒したか癒されないか分かっちゃう。で、癒されなかったらね、ものすごい格好悪い。で、私ね、すごい迷ったんですね。ただ、場所はアルゼンチンだったので、日本じゃないので、ここに知り合いは一人もいないと。だから仮にね、大恥かいたとしても、誰も知らないと。誰やってやろうと思ってですね、耳聞こえない人を立ってもらったんですね。30人ぐらいいたかな。そしてね、耳を聞こえない人にね、聖霊様がね、耳に手当てて、で、共に祈りなさいって言ったんですね。耳に手当てさせて、講談から祈ってるわけですけど、祈ったんですね。そして、耳を聞こえるようになれ。そしたらね、聖霊様が言うんですね。治った人を手を挙げさせろって。と思ったんですね。まあでも、主が言われることだからということでね。ちょっと言ったんですね。治った人を手を挙げてくださいと。10人からね、15人ぐらいが手を挙げました。主の栄光が表されたんですね。まあすごい持ちられてる教会だから、聖霊様の力が豊かに働いていてですね。それが具体的に現れていました。今、日本でもですね、大きな働きが起こりつつあるときにですね、どうぞ皆さんもね、聖霊様が言われるときには、恥をかいたとしても、従っていただきたいと。従うときにですね、聖霊様の豊かな働きが起こるということを覚えておいてください。どうもありがとうございました。それで、白馬キャンプの映像があるんだよね。はい、よろしく。
11回白馬ヤング J ゴスペルコンテストを始めます。本日司会進行を務めさせていただきます。
大丈夫だからね、心配しなくていい。
それでは続きまして Under21 の部に入っていきたいと思います。トップバッターを紹介していきたいと思います。
あなたが世界のどこにいたとしても永遠に歩き続けるよ、忘れないで。イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、インマニュエル、インマニュエル、インマニュエル、主は私たちと。
賛美の働きが、この、進んでいくことを通してですね、子供たちを通しての賛美の技が進んでいくっていうこととともに、臨在が非常に強く表されるんですね。ですから、このリバイバルとも大きな関わりがあるので、その賛美の働きのためにね、さらに祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、最新ニュースでなんか、誤解を生んでるようなことがあるんですね。それは私が紅茶とお茶を飲みませんって書いて水にしてほしいってやったことなんですね。それはもう単純にですね、紅茶とお茶だと良くないっていう、まあ、ここ3週間ぐらいの、その、熱中症の中でですね、こう分かってきてね、そうすると、必ずね、紅茶とかお茶出してくださるので、で、飲まないって言うとね、ちょっとご失礼にもなっちゃうし、あるいは無駄にもなっちゃうのでですね、それで出したんですね。水が一番いいということなので、それで出していますのでね、だから、それ以外の理由はないと、いうことをね、覚えておいてください。それで、白馬の、キャンプの映像がありますね。それを出していただいて。
デボーションの箇所を通してね、主は、よくいろんなことを直接的に示すんですよね。
前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。で、その時にちょっとね、手をあがめたんですね。何かっていうと、ぴったりですよね。で、300って言ってきた時に、まあ、これは明確に主の御心があるな、ということを感じたの。
今回、白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現であったからです。これは、観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で、私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには、特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。で、その中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルのような祝福がなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるということを感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印を、その中で私たちは見、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
教会につながっていない方々がオンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう、数字であるわけなんですね。
再臨前の道と内に神は私たちを備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命をかけて愛してくださいました。私たちを祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でも、この祝福は変わらない。
今回確か明確に時が来ていると。一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。で、これから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに、一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ選ばれてます。でもそれは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、すべてを、悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってるの。どこに目を留めてるか、それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか、そしてすべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そしてそれを感謝してってるかどうか。
ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう。
素晴らしい賞をいただくことができて本当に嬉しいです。これからもたくさんの賛美を作っていきたいと思います。ありがとうございます。
そういう奇跡に対してそれを通して、ね、人々が解放されてね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね、来ている、近づいているってことをね、非常に強く思います。真実ってのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね、多くの人に伝えるでね、義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちは一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出ています。何の結論が出てるか、益になるです。再臨が近いっていうのが分かるからです。神の国、キリストの支配、それは大きな時代の変化が来ようとしてるっていうことです。その前触れであるっていうことを頭に置いておかなければなりません。こういう問題とか困難が起こるときに、一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがあると、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入ったんです。信じた時に戦いに入る、超意のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと、あと大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのがね、
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったっていうことが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。リバイバルの中心的なことが起こるときに二通りの考え方があるんですね。それは今のままずっと言っていて、その中でたくさんの人たちが救われて人数が増えてきて、そして技が起こっているっていう考え方と、特別な霊的な力が来て、そして癒しとか奇跡の現れがより顕著になって、さらにたくさんの人たちが救われていくっていう、この二つですよね。で、私はあの導きの中で、霊の力が望んできて、そして動いていくっていう風な形に主が導いてるんではないかと、こういう風に思うのですね。それはなぜかっていうと、先ほど言ったヘクトール・ヒメネスのね、アルゼンチンの世界第二の教会で奉仕させてもらったり、あと、ルーマニアのリバイバルの時に、奉仕させてもらってるんですね。通訳入江さんでいいのかなと思ってですね。もう世界最古の預言者ですよね。で、そんな中で一つ感じたのはですね、 恵まれてない日本の国の牧師がですね、リバイバル起こってるところで、ね、説教なんかしちゃうと、リバイバルの火を消しちゃうぞと思うんですが、そこの霊の働きが起こるんですね。そうしますとね、そこの技が起こります。私が一生に今のところ一度体験したことがあるのは何かっていうとですね、一回の説教が終わった後すぐもう一回説教やってくださいって言われることです。で、それをルーマニアで体験いたしました。非常に強い霊の働きが起こったんですね。で、その中でですね、私は自然にこのまま大きな働きに入っていくのではなくて、霊の注ぎかけで、ね、より強いのが現れ始めると。それを通して皆さんを通してね、奇跡とか癒しが起こるとともに、救いが起こり、さらに賛美の働きにおけるね、より強い事柄が起こってくると。私はね、こういうふうに感じています。ウガンダのクロセドの時もそうでしたよね。たくさんの人たちが救われて奇跡的なことが起こり、で、その時思ったんですね。もしここに死人がいたら蘇るぞと。それだけの霊の働きがありましたね。で、その時に霊が強く望んでいく。で、それに対してですね、私たちは祈り聞き従い、賜物の働きを全うするっていうことをしっかりとやっておくっていうことは重要な意味合いがあります。それは何かっていうと、霊の働きがより強く現れた時に対応できる。だから、結構、フィリピンの時でもそうだったんですね。たくさんの奇跡が起こって、たくさんの人たちが救われる時に、TLEA の人って対応してたんですね。まあ、癒しを祈ったり、まあ、賜物を使いますからね。まあ、そういう場合は癒しと悪霊を追い出すだから、賜物って言っても、知恵知識とかそういうことではないんですけども。で、それを通してですね、霊的な事柄を学んでいて、で、訓練も受けているので、それがね、現れてくるっていうのを見ました。で、これは一つの型であってですね、これはさらに大きなことが起こるなんかね、それが現れてくるっていうことをね、感じますので、どうぞそれらのことから覚えつつ見といてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。癒しのことが示されていて、あんまり祈ってない方がいらっしゃいます。もっと祈るように、その事柄を通して、霊の学びとともに、霊の動きが起こってくるのを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か内側に動くものがあって、霊がいるんじゃないかっていうふうに感じている人がいいんですが、徹底して感謝するように、その感謝の歩みの中で、それは消えていきます。またそれを通して主の解放が起こります。他の人はどうぞ豊かに導いてください。お一人お一人のうちに働いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。中部政界のためお祈りください。東京政界のためお祈りください。はい、心ゴスペル12月24日です。風の響きの曲77曲決まりました。 はい、リバイバルナイト、今週の土曜日からですね。はい。ゴスペルの集いが再開します。感謝の選手は4時半より。はい、あとはいつもの通りです。なんか報告ありますか？ないかな。はい、これで終わります。